ちょっと話変えてしまいますけど、うん、あの9月1日は関東大震災の起こった日っていうのはみんな知ってますかね、う
ん、もちろんもちろん、
うんうん、その関東大震災を予知していたと言われる人がいるんだけど知ってます？
関東大震災って予知されてたんですか？
うん、あの東京帝国大学、現在の東京大学の地震学の今村明恒さんっていう教授がいるんですけど、うん、この人は過去の地震の記録から関東地方では周期的に大地震が起こるものと予想して、1905年関東大震災の起こる18年前に今後50年以内に東京での大地震が発生することを警告して震災対策を迫る記事、市街地における地震の生命及び財産に対する損害を軽減する官報を発表された。
よく知ってますね、
うん、私もその話知ってますよ。
ほんまに知ったん？多分
ほんまに
多分
まあその時の新聞社が、大地震の恐怖をこう煽るような報道してしまったんですよね、
うん、
でその結果、人々はパニックに陥って、ちょっとした地震やけども、家財道具一式を持って逃げ出したりとか、社会的な大混乱へと発展してしまったと、
うん、
でその事態を鎮静化しようと、その時の、地震学者その、の権威の 大森房吉さんかな、
うん、有名な方ですね、
うん、東京に地震は大地震はないっていうふうに断言してしまったんですよね、うん、でそれ以降その今村教授っていうのがもう天下のホラ吹き男となってしまったんですよね、
うん
うん、まあ、極端には、ね、資料をはるかに、測るために不説を流布しているとまでこう世間から蔑まされたということがあったんですよね、
うんうん、昔の人は難しい言葉難しいね、
ね、
シリを測るために
結論、うん、
不説をルフ、
不説をルフ、
不説をル
フ、ほら吹いてるでええと思う。
私は不説って同じ言い方かもしらんけど風説や思っとったね。
ああ
、風説のルフ、
風説のルフ、
風説の、あ、なるほどね、
違うんかな意味、ちょっと調べてみようい
やでもそのこの今村教授の話っていうのが最初の話にどう関係してくるんですか？
まあまあそう焦らん
まあ今村明恒教授が主張したかったのは本当は防災対策がその中に入ってたんですよ、
はい、
でなのに気をてらいたがるその当時のメディアっていうんですかね、まあ、大地震の恐怖だけしか報道しなかった。
なるほど、うん、
そう、そしてあの地震は容赦なく関東地方を襲って、ま、史上空前の大災害をもたらしたっていうこと
です。そうなんですよ、18年後に地震が、うん、まあまあその起こってしまったんですけど、まあ、今村先生が懐念したように、まあ、実際は耐震性の弱い家屋はもろくも倒壊して、まあ、火元を始末せずに避難した結果大火災、
うん、
まあ、東京の家屋の7割が焼失したと言われてるんですね、うん、でまあ、今村先生の日記にはグレンの吹き出す煙は入道雲のごとく渦巻き返る、
うん、
まあ、もしね、今村先生の論文が主張したかった本当の部分の家屋の補強とかですね、火元の注意などの本当は防災対策が18年の中で育ってたらもっとね変わってたんちゃうかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、それから今村教授は関東大震災の後激しい後悔の念に駆られたらしいです。
そ
うやろね、こうおっしゃったんですけど、
うん、
私の意見が世人のいるるところとならなかったのは全く自分の研究の未熟と自信の薄かったことによると、また思えば思えば実に残念でたまらんと言われたそうです、
うん、
そこで今村教授は防災を伝えるために大きく舵を切りました、
うん、
それが新聞や雑誌、テレビ、ラジオなど考えられるあらゆる手段の全てを使って防災への啓発活動を開始したんです。
まあ、その今村先生がね、教授が大人だけじゃなくて子供たちにも伝えないといけないと、 まあ、いかに分かりやすく説明するかっていうことを工夫して、まあ、子どもの雑誌にも防災のことを少しだけ掲載されたんですよね、うんうん。まあ、その結果当時としては珍しく、まあ、子どもの雑誌になくてはならぬこう地震のおじさんと、ね、うんうん、逆にこの親しまれる存在になったそうですね、
うん、そういうことだったんですね。伝える方法は今も昔も同じで、真正面から防災をぶつけるのではなくて、興味を持たない防災のような事柄はうまくこうしたたかにっていうんですかね、したたかに伝えることっていうのが大事だっていうことですよね、
うん、そうやね、うん。
小学校の教科書にね、地震による津波を警告した物語、稲村の日っていうのを掲載するようにしたのもこの今村先生。
そうそうそう、
うん、まあね、その稲村の日っていうその物語もね、いつの間にかこう教科書から省かれてしまったっていうのがね、ちょっと、近年また復活したんですよね。
そうなんですよ、
うん、
東日本大震災で津波の恐ろしさが再認識される中ですね、
うん、
まあ、実際安政元年に安政南海地震による津波から、まあ、紀伊国広村、まあ、和歌山県の広川町ですね、うん、その村人を救った物語稲村の日が、まあ、今年64年ぶりに小学校の教科書に復活したという話ではあるんですけども、うん、なんか人の予感というのか、もう1年早く教科書に載ってたら少しでも犠牲者は減らせたと思うのは部長私だけですかね。
いやー、やっぱり復活するのには何か予感があったんでしょうね、
うん、ねえ、人の予感ね、うん、まあ、予感といえば、まあ、人が本気で防災に関心を持つときいうのは、災害前よりも被災した瞬間、ああやっといてよかったなって思うときちゃうかなと思うんですよ、うん、
はい、そうですよね。でも人間っていうのはこう時間とともに忘れていってしまいますよね。
そうやねんね、昨日仕事で失敗して、うん、あ、ディレクターに怒られたけど今日は辛いなぁ思ったけど、次の日出てきたらもうコロッと忘れて、おはようございますって言ってるらしいやんね。
どなたからお聞きになったんですか？
いやぁ、それはちょっとデモとは言えませんね。
去る情報筋から。
そうですね。まあ、話を置いといて、まあ、実際その人とともあの時間とともに忘れてしまうというのは、まあ、人間のいい感覚でもあるんでしょうけど、うん、はい、まあ、それは当たり前のことで、うん、いや、それと年がら年中で防災のことが頭から離れない、まあ、一般の人もいないですわ、
うん、そうですね、
まあ、たまに思い出して備えることを意識してもらうために、まあ、さっき言ったようなしたたかに伝えるっていうことが一番大事じゃないかなと思うんですけどね、
うん、まあ、でもね、伝えるっていうのはほんまに難しいですね、
うんうん、ね、伝えられることで行政から自分たちの町は自分たちで守ろうと声高に唱えられても、何のために自分の町を守らなければいけないのかっていうのが伝えてる側も理解していないし分かってない。だからその一般市民に伝わらない。で、やっぱり一般市民としては自分は何を守り、それをらを守るために何をどうすればよいのかっていうのが分からない。まあ、伝わるように伝えなければいけないし、伝えることのできる人が伝えなければならないと、言い方は難しいけどね、難しい、難しいけど
伝えることのできる人が伝えなければならないですか？やっぱりややこしいです。お前喧嘩
売っとんな。思いっきり
ごっつい今日は剣があるような。
剣ある？
剣があるような。
おかしいな、優しさいっぱいやねんけどな、マスター。でもね、今回 あの災害でも一緒ですけど、ひとたび災害が発生すれば多くの、まあ、著名人というか芸能人というか、まあ、ボランティアに行ったりとか派手な義援金集めもされますよ。まあ、それを決してね否定するわけではないです。まあ、私も賛成派ではありますが、
うん、
でも本当にこれはちょっと放送で流していいかどうかわからないぐらいえげつない言い方をしますけれども、災害発生後に役に立つような活動をしてもですね、災害で死んだ人はもう帰ってこない。
そうですね、
もうこれは紛れもない事実であり現実であり、これは絶対忘れてあかんことなんですよ、
うん、
だから死なないようにしてもらうことを日頃から呼びかけること、
うん、
それをしてもらう方が私はもっと現実味のあるボランティアではないかと思うんですね、
うん、
ましてやその芸能人的な方ですね、一般市民がリスペクトするような方をですね、まあ、広告塔というわけないですけど、うん、防災発信の基地にしてですね、自分の命を守ろうとか自分の大切な人を守ろうとか、それから家具の転倒防止なんかもやろうなんか普段から言ってもらうと、 今以上に備えたり構えたりする人が多くなるんじゃないかなと思うんですね。まあ、それと少しは防災というものに一般の市民もまあ興味を持つように、ね、部長になるんちゃうかなと思うんですけど ね、
あの人から教えられるだけの防災から自分から一歩踏み出して学んで、それからそれに備える防災に変化させる。その結果自分が本当に必要とするオリジナルな防災が、うん、まあ、出来上がる。
オリジナル防災ね、
うんうん、でオリジナル化をすると人はついつい発信したくなるね、
うんうん、そうやね、うん、
で発信された防災知識が多くの人と共有されたら素晴らしい防災データベースが出来上がるんじゃないかなと私は思います。
そうやね、うん、まあ、そのためにもこう今までの防災の、ね、こう概念というのがありますけども、それをぶち壊して防災の常識にとらわれずにやっぱりね前に踏み出して見ようじゃありませんか。
宣言やし防災の概念をぶち壊しててごっつい専門家に喧嘩打ったね、うん、
いやいや、やっぱりねあの常識と非常識にはなかなか難しい
んですよ、うん
うん、でね、やっぱりそういうことを考えながらこう迫り来ようとしているこれからのね災害よりこう一歩先を行く自分たちの防災をねこう考えてみましょうよ、やっぱり、
うんうんうん、
まあ、そのねヒントとなる防災の、暮らしの中でしたたかに防災を伝える方法、まあ、これが生活防災、これをね、みんなで考えていきたいと思います。そうですね、う
ん、オリジナルの生活防災をみんな考えたら近所の人とかね、うん、地域に伝えたくなるから会社でもそうやし、うん、やっぱりそのオリジナル、さっき部長が言ったようなオリジナルの防災をやっぱり全国的にやってほしいね、はい、ご当地防災っていうようなね、
そう、
うん、
いろんな特色あると思います。
そうですね、
ですよね、うんうん、でね、まあそんな特色を、まあ、一つのヒントとしてね、うん、まあ、伝える、まあ、したたかに伝える防災の一つのアイテムとしてというかね、
はい、
まあ、面白いものがあるんですけど今日は本、うん、普段私あんま本読まないんですけどね、防災の本は私は買って読んでいます。
すいません、私も勉強します。
あ、いいですね、勉強してください、
はい、
というところで今日は皆さんにご紹介、リスナーさんというか近所のこの、放送が伝わってる、西2丁
西2丁です、
うん、西2丁って言ったら石掘ったら届く範囲よね。
もっと広い思うで、
どんだけ遠く投げられるんですか。
遠投は得意やからね。
でもこの番組あのサイマルラジオで全世界で聞いていただくことができますので、うん、広く発信していただければと、う
ん、でも絶対に世界中で聞いても日本語分からへんやつには伝わりにくいな。
そうですね、気持ちで、
あ、気持ちね、
はい、
あ、でもね多分そんなやつはちゃんとこんないらんこと言わんでいいか。というところでね、そのアイテムで防災ショットバーのね、あの片隅にはいつもつくんが大切に、うん、あの掃除してくれてる本棚がありまして、
そうですね、
その本棚に置いてる本、
うん、
なかなかみんな読んでくれへんねんけどね、
うん、
これはですね高島哲夫さんという方が書かれてる M8、
うん、
M8 ですね、うん、地震が東京首都直下で起こったらどんなことが起こっていくんやっていうような割合と想定の、
そうですね、
本ですよね、
はい、
ほらみんな読んでる、
うん、部長言われました、
あのね、私あの津波っていう本を寄付してんねん、
あ、寄付してんねん、
寄付してる。
これ部長持ってきたやつです。
あ、そうなんですね、
そう、それとかね、そのさっき言った M8、うん、M8 なんかはあの、平松伸二さんって、これ、漫画家、何書いた人やったっけ、
ドーベルマンデカ
ル、そうそうそうそうそうそうそう、うん、その平松伸二さんが漫画にしてるコミックの、これとか読みやすいですよ、
漫画はええよね、
ええよね、はい、それから矢口孝雄さん、釣り吉三平、
はいはい、
の、はいはい、漫画激闘もありますし、うん、あとは彼女を守る51の方法、うん、それから、アニマートっていう漫画の本もありますので、皆さんどうぞ一度はお手に取ってお読みください、
はいはい、
特に漫画読みやすいんでぜひ読んでください、
は
い、
では、はい、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
一度食べたら忘れられない味、大分中津の唐揚げは加古川市平岡町高畑のキッチョムでお買い求めください。唐揚げほんまにうまい。
ダンダンラディオ 86.9 FM。 中学校の運動部そして文化部を紹介する部活大好き。皆さん部活大好きですか？
大好き。
バンバンテレビ11チャンネルで好評放送中。
歌唱院では